それではメッセージの時に移ってまいります。今日の説教の中心となります聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書7章24節から30節です。第3版の聖書では新約の79ページ、2017版では新約の80ページになります。このところを兄弟に朗読していただき、その後にそこまで言うのならと題して広岡先生からメッセージを取り継いでいただきます。
聖書を朗読いたします。マルコの福音書7章24節から30節までを朗読させていただきます。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシア人でシリアフェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。そこまで言うなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。彼女が家に帰るとその子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出て行った。以上です。
改めましておはようございます。まずはお祈りをして聖書を見てまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。天の父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。先週の日曜日はペンテコステの礼拝、改めて御霊が注がれた恵みを思い起こした時でした。またこのように聖書は私たちを御霊に満たし、また多くの実を結ばせてくださると約束をしています。御霊は私たちに罪を悟らせ、愛に生きる道を開いてくださいました。どうぞ私たちが主の恵みに感謝しつつ、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、これらの歩みをますますすることができるように、御霊によって力を与えてください。またある意味では私たちはこの地上にある限り完璧なものではありません。まだまだ発展途上、成長の途上にあります。だからこそ私たちは互いを許し合い、受け入れ合う交わりを共に作っていくことができるように、しかしまたそれが共に高め合う交わりでもありますように、どうぞこのグロリアチャペルの交わりをあなたが祝福し育ててくださいますようにお願いをいたします。神様、私たちは敬愛する妻や姉妹を天に見送りました。悲しみはありますが、しかし神様はイエス様の死によって死を滅ぼしてくださいました。またその復活によって信じる者に永遠の命を与えてくださいます。その約束に基づいて姉妹が永遠の命を相続するものとされたことを私たちは確信いたします。 同時に姉妹がこの地上に残して行かれたその足跡、信仰の証一つ一つを覚えつつ、私たちもまたあなたの備えてくださった天の御住まいを仰ぎ、揺るぎない信仰の道を歩むものとしてくださいますようにお願いをいたします。またどうぞ続けてご家族の上に、ご親族の上に豊かな祝福を、慰めをあなたが与えてくださるようにお願いをいたします。神様、また教会の歩みをあなたが導いてくださることを感謝いたします。今日は伝道教育部が中心となって準備を進めている祈りの手帳の話し合いも持たれますが、どうぞ私たちが本当にあなたが教えてくださったこの祈るという特権、素晴らしい恵みを覚えながら、ますます共に祈り合うことができるように、そしてそのためにこの手帳が有意義に用いられるように、その話し合いも主が導いてください。また各家庭を祝福してください。それぞれの夫婦関係、親子関係、兄弟関係、あなたがお一人お一人その各家庭を顧みてくださいますようにお願いをいたします。病のうちにある方々を覚えます。またお怪我をなさっている方もいます。主よ、どうぞあなたが癒しの御手を与えてください。また御言葉にあるように、私たちの外なる人はたとえ衰えていくとしても、しかし御霊によって内なる人、私たちの内側が日々新たにされていく、その御言葉を私たちが経験することができますようにも導いてください。神様、今日の御言葉をありがとうございます。語る者、聞かれるお一人お一人に御霊様が望んでくださって、神の言葉を神の言葉として受け止める信仰を私たちに与えてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、今日の説教に入ってまいりますけれども、昨年からですね、この室蘭市でも津波注意報とかですね、警報というのがこう立て続けに出されています。でそのために私たちもこう、そわそわしたり、どうしようかなとこう思うわけですけれども、そうした津波の災害に備えるために、この近くのですね、伊丹木浜がありますが、その周辺にある15の会社が協力をして、食料などの備蓄を購入してですね、備えているんだそうです。でそうした備蓄品をですね、高台にありますユースホステルですね、保管して、そこに逃げてきた地域住民の方々への提供も検討をしているという話でした。最近津波注意報、警報が続いて出されていますから、私たちも近いところですから、そういう場合はユースホステルに逃げるのはいいのかなとかですね、そんなこと私も思っておりました。いずれにしましても、日頃からのですね、備え、どこに逃げるのかということも含めてですね、備えが大切だと改めて実感をしております。でそれと同時に、私たちはですね、日々の生活の中で苦しんだり悩んだり、また絶望しそうになる時もありますけれども、そういう場合にも逃げ込む場所が必要であると言えるのではないでしょうか。津波の時はもちろんですけれども、私たちの日々のいろんな苦悩、戦い、また絶望しそうな時、そういう時にも私たちは逃げる場所を持っているだろうか。今日の箇所に登場する、ある一人の女性、彼女も、深い苦悩の日々を、過ごしておりました。そこにイエス様がですね、現れていくわけです。今日はこのところからご一緒に見てまいります。でまず子どもたちへのクイズをいつも出しているんですが、一つ目、子どもたちへのクイズは、このギリシャ人の女性、この女性はどういう苦しみにあっていたでしょうか。どんな苦しみを彼女は経験していたでしょうか。25節を特に見ながらですね、答えてほしいと思います。そしてクイズのもう一つはですね、27節、イエス様がおっしゃった言葉27節ですが、 まず子どもたちを満腹にさせなければなりません。27節ですね。まず子どもたちを満腹にさせなければなりません。まあ、これはどういう意味でしょうか。まあ、ちょっとお腹がだんだん減ってくるかもしれませんが、イエス様が満腹にしなければいけないと言ったのはどういう意味か、まあ、ぜひ子どもたち、また大人の皆さんもですね、考えていただけたらと思います。ではまず今日の24節からですね、ご覧ください。24節で、ここにあるようにイエス様はガリラヤの北西に位置する、まあ、海沿いですね、海に近い地方、ツロの地方へと行かれました。まあ、ツロという町があってですね、その地方にイエス様は行かれた。でそれつまり、まあ、こうユダヤの領域っていうかですね、まあ、ガリラヤも含めてですけれども、まあ、ユダヤの領域から異邦人、まあ、外国人の地にイエス様がこう行かれたわけですね。普段活動している場所から、そのユダヤから外国人の地に行かれたということです。そしてここにあるように、ある日家に入られたと。まあ、それは民宿のようなところであったかもしれません。一つの家に入られた。そしてイエス様は誰にも知られたくないと思っておられた。まあ、おそらくですね、静かに休もうと、まあ、休息を得ようとしておられたのではないかと思います。ところがイエス様の評判はすでにこの地方にも広がっていて、イエス様が来られたことも人々の知るところとなっていました。まあ、それで噂を耳にした一人の女性がイエス様のもとにやってきたわけですね。26節のところ、彼女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるように願った。あ、25節からですね、25節と26節。まあ、つまり一人の女性がですね、噂を耳にしてイエス様のもとを訪ねた。イエス様は休んでおられたかも、まあ、でもそこにですね、一人の女性が来られた。で、彼女は今お読みしたようにギリシア人でした。またシリア・フェニキアの生まれであったとあります。まあ、フェニキアというのはこう世界史にも出てくる、まあ、この地方の歴史を学ぶと必ず出てくる町の名前、まあ、地方の名前ですね。フェニキア、まあ、貿易が盛んであったところです。で、そこの生まれであった。で、このツロというのはそのフェニキアに属する町ですから、まあ、この女性はこの土地の人であったわけですね。まあ、イエス様が滞在しておられたその家と同じ町に住んでいたかは分かりませんけれども、自分の住んでいる地方にイエス様が来てくださった。彼女は心待ちにしていたと思います。なぜならば、娘が汚れた霊に疲れていたから、まあ、そう書いてあるわけですね。彼女の娘は汚れた霊に疲れていた。まあ、今日のクイズの一つ目の答えでもありますけれども、彼女は娘が汚れた霊に疲れているという、まあ、そういう苦悩をですね、まあ、抱えていたわけです。まあ、つまり何か恐ろしいですね、まあ、どうしようもない状況になっていたんでしょう。まあ、こう狂乱的になったりとかですね、こう取り乱すというかですね、まあ、生活が、その娘の生活がままならなくなってしまう、まあ、そういう娘を抱えて彼女はいかに苦悩の日々を過ごしたのでしょうか。私たちもですね、まあ、自分自身のことで苦悩することももちろんあるし、家族や自分以外の人のことで苦悩することもあるわけですよね。そしてこの彼女の場合は、 そばにいる幼い娘が、しかし自分の手の届かないところで苦しんでいるわけです。見るに耐えない思いがしていたでしょう。しかし、ユダヤで活躍しているという噂のイエスという方ならば、娘を解放してくれるかもしれない。まあ、それで彼女は飛んでいってイエス様に癒しを求めるわけですね。自分のそばにいる娘がですね、でも届かない、手の届かない苦しみの中にいる、近くにいるけれどもですね、自分にはどうすることもできない。しかしイエスという方ならば、その娘を解放してくれるかもしれない。ですから彼女は飛んでいってですね、イエス様休んでいたかもしれないけれども、まあ、ある意味強引にですね、大胆にイエス様のもとを訪ねたわけです。しかし、まあ、これが今日の箇所の一つの特徴なんですけれども、そういう彼女の切実な求めですね、もう差し迫った切実な願いに対してイエス様はそれを退けるようなことをおっしゃるんですね。まあ、今風に言うとこう塩対応っていう感じですよね。まあ、こうちょっと冷たい感じ、まあ、拒絶するようなことをおっしゃるわけです。27節をご覧ください。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。まさかの塩対応ですよね。今までにはなかったイエス様の返しだと思います。でここで、まあ、イエス様比喩を語っているわけです。例えを語っているわけですが、子供たちっていうのはユダヤ人のことですね。ユダヤ人、そして子犬っていうのは異邦人です。外国人のことです。つまり神様の恵みは、イエス様が届けようとしている恵みは、まずは選びの民であるユダヤ民族にもたらされるんだと。で、異邦人は順番的にその後なんだとイエス様はここでおっしゃるんですね。ただここでまず私たちがこう引っかかりを覚えるのは、イエス様が犬という表現を用いていることではないでしょうか。でこの犬っていう表現は日本でもあまりいい言葉として使われることはないんですよね。まあ、もちろんこうペットの犬とか、まあ、それはありますけれども、悪い意味で結構使われますよね。犬という言葉、あいつは権力の犬だとかですね、あいつは負け犬だとかですね。犬っていう言葉は、まあ、日本でもこう人を侮辱するときに使う言葉ですね。基本的に、まあ、悪い意味がある。で当時のユダヤでもやはりですね、犬という言葉は外国人、異邦人に対する、まあ、差別的な表現として、まあ、見下すような表現としてやっぱり使われていたんです。そしてそれと同じようにイエス様もここで異邦人を、まあ、明らかに異邦人を指して犬っていう言葉を使っているわけですね。でこれについては、あの学者たちもですね、こういろんな説を、まあ、唱えています。で一つはイエス様もユダヤ人としてお生まれになったから、やっぱりそのユダヤの文化をですね、ある意味ではこう、なんて言うんでしょう、尊重してと言いますか、イエス様もユダヤ人として生まれたからですね、差別意識を分かち合っていた、まあ、そういう説があります、まあ、そういう説もあります。いかがでしょうか。まあ、イエス様はユダヤ人として生まれたからですね、まあ、そこもですね、ある意味ではユダヤ人の社会にこう、まあ、従っている。他の説もあります。二つ目には、 27節の言葉は、まあ、当時よく知られていたことわざであったと、まあ、こういうことわざがあったんだと、まあ、子供が先でですね、子供を満腹にさせてから子供たちのパンを取り、まず子供たちの、まず子供たちを満腹にさせなければならないという、まあ、そういうことわざがあったんじゃないか、まあ、それを使ったに過ぎないんじゃないかという説もあります。であるいは、まあ、今の話とも似ていますけれども、まあ、もう一つはですね、当時のユダヤ人の常識をあえて口にして、まあ、あえてこういうことを言って女性の信仰を引き出していった、まあ、あえてこういう言い方をしてですね、女性から信仰を引き出していった、あ、なるほどという感じですね。で最後4つ目ですけれども、イエス様ここで犬は犬でも子犬と言っている、子犬と言っている、まあ、そこに注目している。だから差別しているわけじゃないんだと。で学者の一人はこの子犬というのはですね、まあ、その辺をうろつき回る野生のその野犬とは違って、村で飼われていた犬を指すんだと説明しています。まあ、ワンちゃんですね、村で飼っていたワンちゃん、かわいいワンちゃん。でその飼い主、あ、ごめんなさい、その飼い犬ですね、飼い犬、子犬がここで家の外ではなくて同じ家の中に子供たちと一緒にいるということをイエス様はおっしゃった、まあ、それが大事なんだと。犬といってもですね、なんか野犬うろうろしている犬、そういう意味じゃなくて、まあ可愛らしい家族とこう子供たちと一緒に過ごすような、まあ、ペットのような犬を、子犬をですね、イエス様はここでそうおっしゃっているんだとですね。皆さんどう思われますか。まあ、今いくつかの説をですね言ってきましたけれども、まあ、これ学者でも意見が多少分かれていくところなんですね。まあ、なんかどれもそうなのかなという感じもしますし、まあ、いろんなこう皆さんも思いがあるかもしれませんけれども、まあ、ただ少なくともですね、やはりイエス様は異邦人を差別していたとはあまりこう思われないんではないでしょうか。この女性もそうですし、皆さんよく知っているサマリアの女性とか、あるいは良きサマリア人の例え、あるいはローマの百人隊長の例を考えると、当時の一般的なユダヤ人が持っていた異邦人への見解、あ、ごめんなさい、偏見ですね、差別意識をイエス様は同じように持っていたとはやっぱり考えにくいですね。まあ、ですから、まあ、私はこう明らかなですね、まあ、少なくとも当時のユダヤ人の、一般的なユダヤ人のと同じような差別意識は、まあ、少なくともイエス様は、まあ、持っていなかっただろうと、まあ、そんなふうに思います。そしてイエス様は何よりもここで神の救いの計画の順序を示しておられるわけですね。まず子供たちを満腹にさせなければなりませんとイエス様はおっしゃった。ユダヤ人が異邦人よりも優先されるんだとおっしゃってるわけです。ユダヤ人の方が異邦人よりも優先される。でそれは民族的な優劣を言っているわけではないわけですね。つまりユダヤ人の方が優れている、異邦人は彼らよりも下なんだとかですね、そういう優劣の違いではない、順番の違いですね。歴史的にまずユダヤ人が神の恵みを受け取っていき、それに続いて異邦人たちが神の恵みを受け取っていく、まあ、ですからこれは神の救いの計画の順序だと、優劣ではやはりないわけですね。そして、まあ、クイズの2つ目の答えでもありますけれども、まず子どもたちを満腹にさせなければならない、まあ、ですからこれは神の救いの計画はまずユダヤ人から、ユダヤ人を恵みで満たしていくところから始まるんだとおっしゃった。まあ、皆さん、まあ、聖書を普段読んでいる方はよくご存知ですけれども、ユダヤ人は特に旧約時代における神の選びの民ですよね。 まあ、歴史はユダヤ人からこうスタートしているわけですね。まあ旧約聖書を見るとよくわかるわけです。アブラハムもそうだし、ヤコブ・イサクもそうだし、まあ、ダビデもそうだし、まあ、イスラエルの歴史ですよね。旧約聖書は契約も立法もまずはユダヤ民族に与えられていました。ですから何度も言うようですが、神様の救いの計画にはこういう歴史的な順序があるんだということですね。イエス様はそのことをここでおっしゃっています。まあ、ですからそういう意味で言うと、まあ、今日ですね、まあ、いわゆるこう今日のイスラエルとか、まあ、今日のですね、まあ、ユダヤ民族といったらいいでしょうか、まあ、先民思想というのがこうあるわけですね。現在もなお。でその辺は私たちやっぱりこう慎重な理解が必要だと思います。まあ、今日のイスラエルにこう見られるようなですね、まあ、排他的な先民意識、もう他者をですねこう覗いていくようなですね、自分たちがこう何か絶対であるかのようなですね、まあ、もちろん全員がそういうわけじゃないですけれども、でも時々そういう、まあ、歪んだというかですね、先民意識がこう見られるようなことがあるわけですよね。あるいは、まあ、それを支持するアメリカの一部の教会、まあ、今日もそうですけれども、まあ、イスラエルを支持するアメリカの教会一部のですね、終末論、まあ、それらのものは時として戦争や対立を正当化するために使われることがあるわけですね。まあ、ですからそういうある意味で歪んでいるその先民意識というか先民思想ですね、あるいはこうそれを支持するようなアメリカの、つまり一部ですけれども全部ではないですね、福音派の一部の何かこう終末論ですね、まあ、その辺は私たちこう慎重によく見極めなければいけないわけですね。まあ、特にこう戦争対立を正当化する場合にそういうものが使われていくという時にですね、私たちこうよくよく注意して、何よりこう御言葉に立ち返りながらよく吟味しなければいけないわけです。まあ、ただそれはそれとしてもですね、確かなことはやはり神様が旧約の時代にユダヤ民族を選ばれた、そしてイエス様もここでそれに倣って活動されていた、まあ、それは確かなことですね。まあ、このように確かなことである、まあ、そのことも私たちですね、共に覚えておきたいと思います。しかしイエス様がこのように神の計画についておっしゃったわけですが、この女性は引き下がることはなかったんですね。まあ、これも今日の箇所のポイントです。イエス様がそうおっしゃった、まずはユダヤ人からとおっしゃったけれども、この異邦人ギリシア人の女性は引き下がらなかったんです。まあ、これもまた興味深いことですね。28節をご覧ください。彼女は答えた、主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきますと。彼女は、まあ、自分たちが子犬だって言われて分かってますから、いやでもイエス様、食卓の下の子犬だとしても子供たちのパンくずはいただきますと、まあ、ある意味大胆にそういうわけですよね。で、一つ目に注目したいのは、この女性はまず食卓の下の子犬でもと、自分の立場が子犬のようなものであることは認めているわけですよね。つまり神様の計画においてユダヤ人が異邦人よりも順序的にユダヤ人の方が優先されるということは彼女はわきまえているわけですよね。言い換えると、神の主権、神様の決定、神様の計画を彼女は軽んじてはいない、あるいは自分は憐れみを受けて当然なんだとか、自分は恵みを受けて当然であるとも彼女は考えていないんです。 減り下っています。神様の決定に対して彼女は減り下っているわけですね。自分の立場をわきまえています。神様に対して高ぶっていないということですね。でまずこの彼女の減り下り、先ほどのひれ伏すということもそうですけれども、まあ、彼女のこのある意味での信仰のバランスといいますか、減り下りということも私たちですね、ここから教えられることの一つです。である牧師が、私たちは実に高ぶりやすく、時に神様を脅すことさえするんだとある牧師が言っていました。神様を脅すことさえするんだと。どういうことか。私たちはですね、神様この祈りを聞いてください、この願いを聞いてくださいと、でももし聞いてくださらないならば、私はもうあなたを主とは崇めません、あなたを神とは信じません、いや教会に来るのもやめます、キリスト者であることもやめます。で私たちはいつの間にかそのように神様に脅しをかける信仰に生きてしまうんだと。なんか願いが聞かれて当然だと、恵まれて当然なんだと、まあ、それをこの人はですね、神様を脅す信仰だと、もし聞いてくださらないなら私は教会に来ませんとかですね、もう信じるのをやめます、でもそれは脅す信仰なんだと。あるいはこの女性を見るときに、それやっぱり高ぶりですよね。高ぶり、私たちはこの女性のように主の前にひれ伏して神様の主権を認めるという姿勢、これは私たち一人一人にも問われるべきものでしょう。私たちにはまずそういうわきまえが必要ですね。以前聞いた話では、まあ、ドイツの教会、まあ、全ての教会はそうということではないんですけれども、聖餐式、まあ、まさにパンをいただく日ですけれども、聖餐式、ドイツでは一人一人前に出て膝をついてパンを受けるという教会があるんだそうですね。で私たちも来月からそうしましょうというわけではないんですが、まあ、そうしてもいいかもしれませんけれども、大事なことは私たちは神を神としているのかということですね。恵みをどう理解しているのかということですね。私たちは時にですね、今日の御言葉に触れながら、今日のような御言葉に触れながら、あるいはこの女性に触れながらですね、私たちはまた自分自身を吟味する必要があるのではないか。私たちにはそういうわきまえがあるだろうか、減り下りがあるだろうか。そういう信仰者として歩んでいるだろうか。そして同時に、もう一つのことですね。もう一つのことは、やはり彼女は、食い下がったということですね。諦めなかった。大胆さもやはり彼女の特徴です。でもそれは傲慢とは違います。高ぶりとは違いますね。減り下っているわけですから。でも同時に彼女は信仰を持って、イエス様への信頼を持って大胆であったということですね。その2つを両立しているわけです。つまり減り下りながら彼女は食い下がっている。食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。イエス様、あなたの使命はイスラエルから始まるものであるとしても、でも異邦人があなたの祝福から排除されているわけではありません。彼女は特にイエス様の、まず子供たちを満腹にさせなければ、このまずという言葉を聞き逃さなかったわけですね。まずがあるということは、次があるんだと。そして、子犬であるとしてもパンくずに預かれるんだと。それを手がかりにしながら、 異邦人が祝福から排除されているわけではないんだと彼女は食い下がるわけです。まず賢さがありますよね。このイエス様の言葉に、まあ、トンチって言ったらいいんでしょうかね、こう、まあ、基地に富んでいるというか、まあ、ある意味こうユーモアがあるというかですね、反射的にこういう言葉が出てくるというのはすごいなと思います。まあ、知恵がある女性なんだと思いますね。そしてやはり何よりですね、イエス様への信頼に基づく大胆さがある。イエス様への信頼に基づいている、そういう大胆さがある。そして彼女はある意味ではこう願うよりなかった。本当にこう懇願しているわけですね。彼女はイエス様を信頼しながら願い求めているわけです。皆さん、私たちも粘り強く大胆に願い求める、そういう姿勢はですね、やはり私たちも見習うべきものであると思うんです。まあ、聖書にはですね、まあ、例えば、まあ、先ほど旧約聖書の話がしましたけれども、こうですね、格闘するような祈りがある。ヤコブのですね、格闘するような、神様と格闘するような祈りがあったり、まあ、祈りというものは時にですね、本当にこう私たちがこう根気よく粘り強く求めていく、まあ、そういう姿勢が必要なんだと思うんです。ただそこでも注意しなければいけないのは、一歩間違うとただただしつこく祈り続ければいいんだと、ただただ粘ればいいんだとですね、まあ、そういう話にもなりかねない。何かこう形式的なものになりかねないわけですね。でそこで一つ思い出すのはイエス様の言葉、やはりイエス様の言葉、マタイの6章でイエス様こうおっしゃった。祈る時には異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけないんだと。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているんだと。ただただ祈りの言葉を積み上げればいいというわけではなさそうですね。ただただ形式的に呪文のように同じ祈りを繰り返す、そういう見た目の表面的な粘りが大事なのではない。やはり大事なのはその姿勢ですよね。何よりももちろん粘り強く時に私たちは祈りを必要としますけれども、でも大事なことはやっぱり姿勢なんですよね。ただただ祈れば言葉数が多いからいいというわけではない。姿勢も問われるわけです。ではこの女性の粘り強さ、そして大胆さを支えているものは一体何なのか。何がこのような姿勢を彼女に生み出しているんでしょうか。彼女の深い苦悩ですね、絶望ですね。そしてやはりイエス様に一切の望みを置くこの信頼こそがこういう姿勢を生み出しているわけです。ですからもちろん粘り強く大胆に祈ることは大事ですが、それは一つの現れに過ぎないわけですね。この女性はまず深い苦悩があった、絶望していたんです。そしてだからこそイエス様に一切の望みを置いて信頼を持って祈ったわけですね、願ったわけですね。いや、それはこの女性に限らないでしょう。私たちはこれまでもイエス様に出会って救われる人々が苦悩したり重荷を負った人々であることを見てきました。追い詰められて逃れる場所もない人々です。しかしその人々はイエス様という光が近づいて来られたのを知って、自らもまたその光に飛び込んでいったわけですね。イエス様は宣教を始められた時にこうおっしゃった。心の貧しいものは幸いです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。貧しいものが幸いだなんて世界はですね、普通ない。この世界はそうですよね。でもイエス様おっしゃった貧しいものは幸い、つまり心の貧しいものは幸いであると、 欠乏を抱えている、賭けを覚えている、そういう人は幸いだと、あるいは悲しむ人も幸いだと。なぜならその人たちは天の御国を得ることができるし、慰められる。イエス様はそうおっしゃったわけですね。そして29節でイエス様はおっしゃった、彼女におっしゃった、そこまで言うのなら家に帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出て行きました。そこまで言うのならとイエス様はおっしゃった。イエス様は彼女の態度とその言葉のうちに、その謙遜な心と、またご自身への信頼をお認めになったわけです。そして彼女は娘が癒されるという大きな恵みを、まあ、ここで受けたわけですね。皆さん、私たちもこの女性のように深い苦悩や絶望を抱えるような時があるかもしれません。まあ、学校にいて人間関係に悩んだりとかですね、あるいは自分の成績について悩んだり、将来一体どうなるんだろうとか、もちろん社会人になり大人になってもですね、いろんな苦悩がある、絶望がある、何の光も見出すことができない、そういう日々が私たちにはあるかもしれません。しかしこの異邦人の町を訪れたイエス様は、私たちのところにも近づいてくださる方です。イエス様は私たちのところに近づいてくださるお方ですね。私たちはただ追い詰められるばかりで、逃れる場所も持たなかったかもしれません。でもだからこそ、そのイエス様のもとに飛び込むわけです。私たちはそのイエス様のもとにですね、飛び込んでいくわけです。合わせて、へりくだることも学びたい。私たちは最大の高慢、高ぶりとは何か、それは自分自身を頼みとするところですね。自分自身を軸にするような生き方こそが最大の高慢です。でもへりくだって、つまり自分にこだわり続ける思いから解き放たれて、イエス様に軸を置いていく、そうやってへりくだりからですね、私はこう解放、あ、ごめんなさい、高ぶりからですね、すいません、解放されていく。自分にこだわっていないでしょうか。自分自身を軸にするような生き方にこだわっていないでしょうか。むしろ私はそこから解き放たれて、イエス様を軸にしていくわけです。昨日、まあ、私も関わっている、まあ、オンラインのセミナーがありました。まあ、大島由香さんという方が講師を務めてくださいました。まあ、その中でご家族の話を分かち合ってくださいました。やはり順調なことばかりではなかったんだと。子どもたちが、まあ、今日の箇所のようにですね、思いがけずに病を得たこともあった、入院したこともあった、まあ、心配ですよね。あるいは東日本大震災の時は、まあ、ご主人はオーストラリアにいらっしゃって、まあ、家族3人で本当に心細い思いをした、まあ、先はどうなるんだろうと不安だった。またその大島由香さんご自身も甲状腺の病気を抱えておられる、まあ、そういう中で奉仕をしてくださったんですね。まあ、だから喉が、声が枯れないようにお祈りしてくださいとですね、まあ、事前に私たちもこう聞いていた。そしてまあ、ご主人の大島先生はですね、まあ、KGK で働いていたわけですけれども、それはご本人から、まあ、ご本人がラジオでもおっしゃっていました、まあ、脅迫を受けたこともあるわけですね。まあ、聖書を語っている中で自分が脅迫を受ける、そして家族にも危害を加えるというようなことですね。まあ、そのご主人の大島さんも、大島先生も、まあ、そういうこともあったんだと。本当に苦悩する日々があったわけですね。でもその中で教会の礼拝や、また家庭での祈りが支えであったと言われました。イエス様を中心とする家庭の交わり、御言葉と祈り、また賛美による交わりが 支えであったんだとおっしゃいました。いつもそうやってイエス様のもとに飛び込んでいたんだということですね。やはりイエス様を軸に置きながら歩んでこられたというわけですね。まあ、ですからとてもその表情はですね、本当に病気を抱えつつではありましたけれども、本当にこう、素敵なこう笑顔でですね、ずっとこうそれを絶やさずにお話をしてくださいました。皆さん、イエス様は今日もですね、ご自身の豊かな食卓に、その食卓に私たちを招いておられます。その恵みの光の中にですね、私たちは生きるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、この女性を見るときに、どこかあなたがいてくださることや、あなたが私たちの祈りを聞いてくださったり、恵みのうちに生かしてくださることが当たり前だと、当然の権利だと、そのように思ってしまうような自分がいたことを改めて顧みています。しかしまた、それは決して当たり前のことではない。ただあなたが罪人である、また罪の悲惨の中に生きる私たちを見つけてくださって、顧みてくださっている結果なのだと覚えることができました。そしてこの女性はあなたにへりくだりを持ちながら、絶望の中で、しかしあなたへの信頼を持って願い求めました。私たちもまた苦悩の日々を経験いたします。今日来られている方々の中にもそのような方々がいるでしょうか。しかしあなたはご自分の方から私たちのもとに近づいてくださいます。光はそこにあります。だからこそ私たちは主に信頼をして、あなたという逃れ場を見出して、そこに本当にこのままで飛び込んでいくことができるように、あなたは今日も共にいてくださいます。生ける神の御言葉をお語りくださいます。交わりのうちに、賛美のうちに私たちを生かしてくださいます。どうぞそこに軸足を置いて、あなたご自身に軸を置いて生きる私たちとしてください。どうぞ一人一人がたとえ困難の中にあったとしても、あなたの光のうちを生き、感謝と喜びを持って歩み続けることができますように、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。